From the conference center at Salt Lake City,
Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第177回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽は、モルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のトーマス・S・モンソン官庁がこの部会の司会を務めます。
末日聖徒イエス・キリスト教会第177回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。
この大会を管理するゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁から私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している教会員、そして多くの友人の皆さんにもご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはアンドリュー・ワンズワースとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が美空に麗しを歌います。開会の祈りは70人のロバート・ S ・ウッド長老です。開会の祈りに続き聖歌隊が御父への祈りを歌います。その後、十二使徒定員会のロバート・D ・ヘイルズ長老とリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。続いて、中央日曜学校会長会第一顧問のダニエル・ K ・ジャット兄弟、70人のオクタビアのテノリオ長老からお話を聞きます。
Holy and eternal Father,
聖なる永遠の神様、私たちは感謝を込めて第177回半期総大会の最終セッションを始めます。私たちは音楽を通して感じている御霊と、それから預言者たちの言葉に感謝しています。また啓示によってあなた様がこの教会を導かれ、預言者を通して語られていることに感謝します。どうぞ私たちの心と考えを導き、このセッションに参加し、命の御言葉が私たちの内を貫きますように、そしてここを去るときに、私たちがより完全にあなた様の神聖な御子に従う気持ちを持ってこの場を後にできますように、そして主がどのような方でいらっしゃるか、どのようなものに私たちがなることを望んでいらっしゃるかを知ることができますように、そしてあなた様の御心と御言葉が多くの人々に世界中で述べ伝えられますように、そしてあなた様の真理が確立されますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。
We pray to Thee, our Heavenly Father, with grateful hearts and fond emotion. We thank Thee for our great example, Thy beloved and atoning Son. Sacred ransom that we could live again with Thee. Our joy is full, our song so gladsome. Renew faith and hope in Thee.
We pray. We do pray. And give gratitude for the blessings which were given.
私たちに与えられた多くの祝福に感謝し祈ります。この歴史的な大会の最後の部会の始めにあたり、新しい大官庁会の顧問と十二使徒定員会の会員を支持する特権に預かれたことを皆さんと共に感謝いたします。アイリング官庁と、そしてクック長老です。彼らに私の愛と支持を示したいと思います。彼らが主によって召されたということ、そして生ける預言者を通して召されたということを明かしします。これは啓示と預言の霊によってです。今日はそれについてお話したいと思っています。この2日間の出来事は、主の技には啓示が必要であり、私たち自身の生活にも個人の啓示が必要であることを教えてくれます。個人の啓示とは、私たちが生きていく上で最も大切な次の真理を自分で知ることです。つまり、永遠の父なる神とその御子イエス・キリストが生きておられること、回復された福音が真実であること、そして神は私たちに対して目的と方向性を持っておられるということです。個人の啓示について、私は古代及び現代の預言者の模範から多くを学んできました。今日はそのような模範についていくつか話します。この話が皆さんを啓発するものとなり、皆さんが個人の啓示を生活の中で求めるようになることを願っています。私がまだ若く地区代表を務めていた頃、マリオン・G・ロムニー長老がステーク会長会を再組織するのを補佐する割り当てを受けました。大会が開かれる会場までの長い道のりをロムニー長老と共に車で静かに向かっていた時、話題が自分たちの割り当ての霊的な側面へと移りました。ロムニー長老が主がどのようにして啓示を与えてくださるのかを教えてくれました。ロバート、主の用向きを受けている時には、主から申し切られたことは主が祝福してくださるので何であろうと果たせるのです。ロムニー長老はさらにこう説明しました。遠くの町に着くと私たちはひざまずいて祈り、親権者たちと面接し、またひざまずいて祈ります。すると新しいステーク会長として主がお選びになった人を聖霊が明らかにしてくださいます。それは人生で最も素晴らしい霊的な経験の一つとなるでしょう、とロムニー長老は私に約束してくれました。まさにその通りでした。私たちは皆永遠の命を受けるにふさわしいことを証明するために天の御父から地上に送られました。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。御父と御子を自分で知るにはどうしたらよいでしょうか。個人の啓示によって知ることができます。個人の啓示こそ天の御父が私たちを助けてくださる方法であり、それによって天の御父と御子を知り、福音を学んで実践し、義にかなった生活をして最後まで耐え忍び、永遠の命を受けるにふさわしいものとなることができるのです。こんな疑問を持つ人がいるかもしれません。個人の啓示を受けるためにはどうしたらよいだろう。パウルは世の知恵ではなく、御霊に頼るようにと生徒たちに教えています。御霊を得る方法は、祈ることに始まります。ロレンゾ・スノー大官庁は、教会に入る前に福音を数年間学びました。しかし初めて証しを受けたのはバプテスマを受けて3週間後に一人になって祈った時でした。神の御霊が私の上に下りました。なんという喜び、なんという幸福を感じたことでしょう。私は神が生きておられ、イエス・キリストが神の御子であられること、そして聖なる神権と完全な福音が回復されたことに関する完全な知識を得たのです。祈りが個人の啓示を受けるための堅固な土台をもたらすことを私は学びました。しかし他にも必要なものがあります。これも地区代表だった頃のことですが、別の十二使徒ボイド・ケー・バッカー長老から学ぶ機会がありました。バッカー長老と私はステーク会長会を再組織する責任を受けたため、ひざまずいて一緒に祈りました。真剣指導者たちと面接をして祈った後、バッカー長老は、建物の周りを歩きましょうと 私を誘いました。一緒に歩きながら、バッカー長老は個人の啓示を求めるという重要な原則を実際に行って見せてくれたのです。この原則は主がオリバー・カウドリーに教えになったものです。見よ、あなたは心の中でそれをよく思い計らなければならない。私たちは課せられた責任についてよく考え、話し合い、御霊の声に耳を傾けました。そして戻ってくると、祈ってさらに検討しました。こうして初めて私たちは啓示を受ける備えができたのです。啓示は主の御心にかなった時にやってきます。これは望む答えをすべて受けてはいなくても信仰を持って前進しなければならないということをしばしば意味します。中央幹部としてエズラ・タフト・ベンソン長老の指示の下でステーク会長会を再組織する責任を受けたこともありました。祈り、面接し、検討し、もう一度祈った後で、新しいステーク会長には誰がいいか分かりましたかと、ベンソン長老に尋ねられました。そのことについてまだ啓示を受けていませんと、私は言いました。ベンソン長老も、まだ受けていないとのことでした。しかし、私たちは御霊に動かされて、ステーク大会の土曜の夜の集会で話す割り当てを3人のふさわしい真剣指導者に与えました。そして3人目の話者が話し始めた途端、この人こそ新しいステーク会長であると御霊は私に囁きました。ベンソン会長の方を見ると涙が頬を伝っています。私たち双方に啓示が与えられたわけです。信仰を持って前進し天の御父の御心を求め続けたからこそ啓示を受けることができたのです。教会での奉仕を始めてまだ日が浅かった頃、私が住んでいた地区で新しいステークを組織するためにハルド・B・リー長老が来ました。その時に次のような教訓を学びました。リー長老は私に新しく指示されたビショップとしてある記者会見に同席するよう誘ってくれました。すると記者会見の席である熱情的な若い記者がこう尋ねました。リー長老、あなたはご自分のことを預言者だとおっしゃっていますね。啓示を最後に受けたのはいつですか？そしてそれは何についての啓示でしたか？リー長老は一息ついてから、その記者を真正面から見つめて、こう答えました。それは昨日の午後3時頃です。私たちは新しいステーク会長として誰を召したらよいかを祈っていました。そしてそれが誰かが知らされたのです。すると記者の心に変化が生じました。啓示についてリー長老が力強く明かした時に、その部屋に満たされた御霊の力を私は決して忘れることがないでしょう。主の御心を行おうと信仰深く求める人はそのような啓示を受けることができるのです。信仰深い子供や青少年、親、教師、指導者として私たちは自分が思っているよりももっと頻繁に個人の啓示を受けることができます。個人の啓示を受けてそれを認識する経験を重ねるにつれ、私たちの証は強くなります。ビショップとしてワードの会員に飯を与えるときに啓示を受けるたびに、私の証は強まりました。その証は中央幹部や中央役員、地域七十人、ステーク会長が召されたり、新しい責任を与えられたりするたびに強められました。最も重要なことは、私が神の息子、夫、父親としての役割を果たすときに受ける個人の啓示によって強められるということです。家族のことで導きを求めるときに御霊が導き、道を示してくれることに心から感謝しています。預言者が啓示を受ける方法は聖文の中で語られていますが、私たちが啓示を受ける方法もこれと同じです。アダムとエバは主の御名を呼び求めて個人的な啓示を受けました。これは救い主に関する知識も含まれます。エノクやアブラハム、モーセは人々の幸福を求めて祈りました。そして高価な真珠に記録されている驚くべき啓示を与えられたのです。エリアへの個人の啓示は静かな細い声で与えられました。ダニエルの場合は夢で与えられました。ペテロは個人の啓示によってイエスはキリストであるという証を得ました。 リーハイとニーファイは救い主と救いの計画に関する啓示を受けました。実際聖書とモルモン書に出てくるすべての預言者が啓示を受けたと言ってよいでしょう。啓示は預言者とそのために警告や教えを与え、彼らを力づけ慰めてきました。神殿で長い間祈った末にスペンサー・ W ・キンボル大官庁は神権に関する啓示を受けました。そしてヒンクレー大官庁はもっと多くの教会員が神殿の祝福に預かれるよう祈った結果、小規模神殿を建設することに関する啓示を受けました。預言者は個人の啓示を受けることによって自分が生きる上での助けと教会の地上における所持を導く助けを得ています。私たちの務めは自分自身のためと主から与えられた責任を果たすために個人の啓示を祈り求めることです。これまで何週間にもわたってヒンクレー大官庁はこの大会で発表されることになるメッシュについて啓示を祈り求めてきました。1ヶ月ほど前のことです。大官庁会と十二使徒定員会が集う木曜日の神殿での集会でヒンクレー大官庁が御霊の導きを求めて簡素で誠実な祈りを捧げるのを聞きました。大官庁の心からの祈りへの答えが今こうして私たち全員に明らかにされたのです。このように預言者たちが生活の中で啓示を受けていることがお借りいただけるでしょうか。啓示を受ける同様の方式が私たちの生活の一部となっているでしょうか。啓示の中心は食材にあることを私たちは知っています。罪を悔い改めて戒めを守るとき私たちは贖いの祝福を受けます。これはバプテスマを受けたときに誓約したことであり、私たちはこの誓約を毎週聖餐を取るときに更新します。義にかなった生活を続けていれば、ふさわしいものとなり、サムエルのように、しもべは聞きます、お話しください、と言えるようになります。すると、主はこうお答えになるでしょう。あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。預言者のように聖文を研究し断食し祈り信仰を築くことによって私たちは個人の啓示を受ける備えをします。信仰が鍵です。最初の次元を受ける前にジョセフが準備したことを思い出してください。あなた方のうち知恵に不足しているものがあればその人は神に願い求めるがよい。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。揺るぎない信仰があれば奇跡が起こるのは信仰によるということが自分でわかるようになります。一般に後悔を分けたり死者を生き返らせたり牢の壁を崩したり天の使者が現れたりする奇跡は神の力を物理的に示すためのものではありません。ほとんどの奇跡は本来神の力が霊的に現れたものです。つまり奇跡とは印象を受けたり考えが浮かんだり確信が持てるようになったり問題の糸口が見つかったり困難に立ち向かう力が与えられたり失望や悲しみに耐えられるよう慰めが与えられたりすることを通して主の深い憐れみが穏やかに与えられることなのです。このような奇跡は聖文の中で信仰の試しと呼ばれているものを私たちが耐え忍んでいるときに起こります。その試しが答えを受けるのための準備となっていることもあります。マッケー大官庁は若い頃牛の世話をしながら証を祈り求めました。マッケー官庁はこう書いています。私はまだ若く疑い深かった頃一人密かに丘や牧草地で熱心に捧げた祈りの答えだった。この経験を通して心からの祈りはいつかどこかで必ず答えられるという確信を得た。今はその時ではない。辛抱強く待ちなさいという答えもあるのです。主が私たち一人一人に与えてくださる言葉は必ず成就します。それは丘や牧草地、森や自分の部屋かもしれません。今すぐにかもしれませんし、来たるべき永遠の世でもかもしれません。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。印を求めてはならないと戒められていますが、熱心に最善の賜物を求めるようにと私たちは命じられています。この賜物には聖霊と個人の啓示も含まれます。その啓示は教えに教え、訓戒に訓戒を加えて与えられ、主が言われたように、主を受け入れる者にさらに多く与えられるのです。 皆さん一人一人にお願いします。この大会を後にするとき、神の御霊をさらに祈り求め、さらに豊かに受けることができるように努めてください。救い主は新大陸にいた弟子たちが御霊を受けられるようにと祈られました。その時主は御霊を与えてくださることを全人類の模範として天の御父に感謝しました。救い主の模範に倣って私たちの生活の中にある素晴らしい祝福を感謝しつつ、神の御霊を求めて祈りましょう。イエス・キリストは生きておられ、生ける預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁を通して主の教会を導いておられます。このことを私は特別に証しします。預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官庁がこの教会を啓示によって導いていることを知っています。私はこのことを確かに知っています。アルマの言葉を借りて申し上げます。見よ、私はあなた方に言う、これらのことは神の聖なる御霊によって私に知らされているのである。見よ、私は幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神がこれらのことを私に明らかにされたからである。私の中にある啓示の霊によって知らされたのである。私たちが一人一人御霊を受け、個人の啓示という祝福を受けることができるよう、これらを自分自身で知ることができるよう、イエス・キリストの御名によって心から祈ります。アーメン。
真理は賢明な決断を可能にする唯一の堅固なもといですが、何が真理かということはどのようにすればわかるのでしょうか。情報のあふれかえる世の中で賢明な判断を下すことがますます難しくなってきたと感じる人が増えています。現代人はこれが正しい、これを買いなさいといった声にいつもさらされています。メディアやインターネットなどが情報の嵐を降らせているからです。一つの問題に対して非常に説得力があり、巧みに表現されたメッセージがいくつも届けられます。その中には正反対の解決方法があることも多いのです。そのような中、どうしたらよいかわからず自分で判断を下す自信のない人もいます。さらにことを複雑にしているのは、私たちの決断は社会的に受け入れられるものでなければならないという考えです。この考え方が間違っていることは明白です。社会構造や政治体制は国によって違いますし、それぞれの時代からも大きな影響を受けるので、こうした方法で物事を決めるのは愚かなことです。真理を見出す方法は2つあります。それが基づく立法に従う限り、どちらの方法も役に立ちます。一つ目は科学的な方法です。この方法では一つの理論を検証するためにデータを解析したり、実験を通して法則の妥当性を証明したりします。科学的な方法は真理を探求する上で有益です。しかしこの方法には2つの限界があります。まず真理に近づいてはいくものの、絶対的な真理に到達したかどうかを確認する方法がないということです。次に、どんなに努力しても間違った答えにたどり着いてしまう可能性があるということです。しかし最も大切な方法は、ただ全ての真理の源であるお方のもとに行って尋ね、その答えに従うことです。この方法には次の2つの要素が欠かせません。まず全ての真理の源であるお方を深く信じること。次に、そのお方と霊的な意思の疎通が図れるように進んで神の戒めを守ることです。先ほどヘイルズ長老は個人の啓示とそれを受ける方法について話してくれました。科学的なアプローチから人類は何を学んできたでしょうか。一つの例を挙げましょう。聖なる天の御父エロヒムから科学的方法を通して解明することを許された事柄は、広大かつ深遠で驚くほど雄大です。 どんなに努力しても私にはまだその片鱗ですら理解できません。宇宙空間に出るとしたら、私たちは宇宙飛行士のように地球を見下ろすことができるでしょう。地球から離れると太陽の周りを公転する惑星がはっきりと見えるはずです。それらは無数の星が輝く壮大な宇宙では小さな物体にしか見えないことでしょう。さらに遠くへ旅を続けると銀河系全体が見えるようになります。その中では1000億個以上の星が円軌道上を回っています。その軌道は銀河系中心部にある高密度の重力によって決められているのです。さらに離れると乙女座銀河団と呼ばれる銀河系の集まりが見えます。地球から5000万光年の距離にあるこの銀河団にこの銀河系が属していると考えている人もいます。その先にはハッブル宇宙望遠鏡が撮影した銀河の世界が100億光年先まで広がっています。光が1時間に11億キロ進むことを考えると、これは気が遠くなるような距離だということがわかります。どれほど非日常的な場所にまでやってきたとしても、父なる神が作られた世界の果てにたどり着くことなど到底できません。宇宙の広大さを知ると畏敬の念を抱かずにはいられませんが、もう一つ別の分野について考えることによっても、天の御父の計り知れない力を感じることができます。今度は外ではなく中へと視点を変え、物質の構造を探ってみましょう。すると、螺旋構造の DNA 分子を間近で見ることができます。これは自己増殖する驚くべき分子構造であり、人間の肉体構造はこれによって決まります。さらに小さな世界へと足を進めると、プロトンやニュートロン、エレクトロンからなる原子の世界に到達します。創造における最小単位の謎をさらに迫ろうとすると、現代の科学の限界に突き当たります。過去70年にわたって物質の構造について多くのことが解明されてきました。基本粒子とその相互作用の標準モデルが作成されるようになりました。その基礎となったのはクォークやレプトンと呼ばれる基本粒子の存在を証明した実験です。このモデルは物質の中で原子が結合したり分離したりする様子を説明していますが、重力の説明がまだ不十分です。また現在のものよりも高性能な装置が開発されれば、新たな基本粒子が発見されるかもしれないと感じている科学者もいます。科学的な方法でまだ理解できていない天の御父の秘蔵物はたくさん残っているのです。才能ある人々に主が霊感をお与えになった結果、科学的な手法から広大な知識がもたらされました。しかし彼らはどなたの手によってなぜこれらのものが創造されたのかを知らないかもしれません。科学者は自分が霊感を受けていることに気づいておらず、自分の発見は神のおかげなのだと考えることもないでしょう。最近アイリング館長から、才能豊かな彼の父が優秀な科学者たちの集まりに出席していた時の経験を聞いてほっとしました。彼は参加者たちに、研究を通して万物を創造された思考者の存在を感じましたかと尋ねました。すると彼らは皆、思考者の存在を確信していると答えたのです。これまでに得た御父の秘蔵物に関する知識は、宇宙がほとんど何もない空間からできていることを示しています。個体であると信じられているものですら、宇宙ほどの大きさに拡大してみたり、 微小な構造を調べたりすれば、その中身はほとんど何もない空間なのです。父なる神はその崇高な目的のために、これらの被造物を収めておられます。啓示を通して私たちはどのような真理を学んできたでしょうか。何世紀も前、神は聖なる御霊を通して、何人かの預言者に、神が作られたもっと広大な世界をすべてお見せになりました。またそれらを作られた目的を説明されました。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと。これが私の技であり、私の栄光である。エノクもそのような預言者でした。エノクは御父が泣かれるのを見ました。サタンの影響が大きく、多くの人々が悪を行うようになっていたからです。エノクは言いました。あなたは聖なるお方であるのに、どうして泣くことがおできになるのですか。人がこの地球のような幾百万の地球を数えることができたとしても、それはあなたが創造されたものの数の始まりにも至りません。あなたの帳は今なお広がっています。それでもあなたは公正なお方です。思いやりの深いお方です。あなたの御座にあるところにはただ平安と公正と真理だけがあります。憐れみはあなたの前を進み、終わりがありません。どうしてあなたは泣くことがおできになるのですか。主はエノクに言われた。あなたの兄弟たちを見なさい。彼らは私自身の手で作られたものである。私は彼らに知識を与えた。また人に選択の自由を与えた。私はあなたの兄弟たちに互いに愛し合うように、また父である私を選ぶようにという戒めも与えた。ところが見よ、彼らは愛情がなく、自分の血族を憎んでいる。神はモーセにも語られました。無数の世界を私は創造した。また私自身に目的があってこれらを創造した。子によって私はこれらを創造した。ことは私の一人子のことである。多くの世界がある。それらは人によって数えきれない。しかし私にはすべてのものが数えられている。それらは私のものであり、私はそれらを知っているからである。真理に関する知識は、正しく役立てなければ無意味です。少し考えてみましょう。体重を気にしている人がパン屋のそばに来ました。この人は頭の中でこのように考えます。医者からは甘いものは止められている。体に良くないんだ。食べたって一時的な食欲を満たすだけじゃないか。食べればその後一日中ずっと気持ち悪いし、もう食べないと決めただろう。それからこう思い直すのです。いや、アーモンドツイストとチョコレートドーナツを二つだけ食べよう。一度なら構わないさ。これを食べたらもう二度と誘惑には負けない。真理を見出す過程では、途方もない努力、そして御父と栄光ある御子への非常に深い信仰が必要になることがあります。神が皆さんの人格を築くためにそうされるからです。人格を磨くことにより、重大な決断をするときに、御霊の導きに従順に従う能力が高められます。皆さんは義にかなった人格を築いているのです。磨かれた人格は皆さんの持っているもの、学んできたこと、達成してきたことよりも大切です。それは信頼の源となります。義にかなった人格は霊的な強さの基盤となります。試練や試しにあっても、極めて重要で難しい決断、絶対に決められないと思えることですら、 正しく決定できるようになります。サタンの力も他のいかなる力も皆さんが伸ばしている人格を弱めることはできません。人格が傷つくのは不従順になる時だけです。次の原則を理解して生活の中で実践してください。信仰の実践が人格を磨きます。人格が磨かれると大きな信仰を実践する能力が高められます。すると正しい決断を下せるという自信が増します。人はそれを繰り返して成長します。人格が磨かれると信仰を力強く実践することが容易になり、それによってまた人格が磨かれるのです。理解できないことが多すぎて全てを理解することなど到底できないと感じるときこそ、人知では計り知ることのできない能力を持つ神が私たちの御父であることに感謝しましょう。父なる神は深い愛と理解、憐れみと忍耐のお方です。私たちは御父の子供です。御父は愛する息子を娘として私たちに接してくださいます。私たちを愛し大切な存在であると感じさせてくださいます。憐れみの計画を与え、従順によって正しい決断が下せるようにしてくださいました。神は私たちがその導きと影響のもとで永遠にわたって生き、成長し進歩し正しい道にとどまるための方法を聖なる御子を通して用意してくださいました。私は言い尽くせないほど天の御父を愛しています。心からへりくだり厳粛に明かしします。この比類ない力をお持ちになる創造主は憐れみに満ちた私たちの聖なる御父です。神の御子は死の縄目を解くために父の御心に完全に従ってその命を捨てられ、私たちの主、贖い主、救い主となられました。御父と御子の力をすべて理解することはできませんが、お二方がその力を持って人を深く愛しておられることは理解しています。御父と御子が生きて私たちを愛しておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
As a young man, I worked with my father. 若い頃、ユタ州南部とアリゾナ州北部にある牧場で、父や兄弟たちと一緒に牛と馬を飼っていました。父は馬を捕まえて乗りたかったら、一握りの穀物をバケツに入れて何秒間か振りさえすればいいと教えてくれました。すると馬は柵の中にいようが牧場にいようが走ってきて穀物を食べるのです。そうすると食べてる間に優しく馬に馬具を装着することができます。こんなにも簡単にできるのかと私はいつも驚いたものです。時々穀物をわざわざ苗まで取りに行きたくない時に土をバケツに入れて振ったこともありました。穀物が食べられると馬に思い込ませようとしたのです。しかし騙されたと分かるとほぼ全ての馬が走り去り捕まえられなくなってしまいます。信頼を回復するのに数日間かかることもよくありました。この経験から時間をとって 毎回きちんと穀物を与えた方が馬は扱いやすいこと、その方がより栄養を与え体力をつけてやれるということが分かりました。何年も経った今、あの経験は私が次のことを考える上で役立っています。教会の教師または指導者として私たちが使える人々により多くの教義的または霊的な養いを与えるために何ができるだろうか。 ジェフリー・アル・ホランド長老は次のように教えています。福音の知識を新たにいくつか学び、友人に会うことは大切な要素ですが、単にそれだけを目的に教会に来る会員はほとんど存在しません。会員が教会に集うのは、霊的な経験を求め、平安を感じ、信仰を強め、新たに希望を得たいと望んでいるからです。つまり、神の良い言葉で養われ、天の力により強められるよう望んでいるのです。話の責任や教え、またはあるいは指導する責任を受ける人は最善を尽くし、教会に集う目的を満たせるようにする義務があります。救い主とそのしもべたちは、他の人が神の良い言葉で養われるように、
How it can best be accomplished. Section 50 of the Doctrine and Covenants is one of many. これに関する大切な勧告は数多くありますが、その一つが教義と誓約第50章です。初期の教会のいくつかの支部で起こっていた問題に言及された救い主は、その解決方法について指導者たちに指示をお話題になりました。それは次の極めて大切な問いかけから始まります。それゆえ、主なる私はあなた方にこう尋ねる。何のためにあなた方は聖任されたのか。主の答えは有名な次の14節に記されています。御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えるためである。1831年に生徒たちが直面していた問題に対する答えは今の私たちが取り組む課題にも当てはめることができます。つまり私たちもイエス・キリストの福音を聖霊の力によって教えなければならないのです。第50章には私たちが教え導く人々を養うために不可欠な鍵について記されています。一つ目は私の福音を述べ伝えなさいという救い主の教えにあります。聖文は私たちが述べ伝えるべき福音は属性の知恵ではなくキリストの教義であるとはっきり教えています。キリストの福音には全ての真理がありますが、全てが同じ価値というわけではありません。主の福音とは第一に主の贖いの犠牲の第一に主の贖いの犠牲のことであると救い主は教えられました。信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊を受け最後まで耐え忍ぶことで贖いの祝福に預かるようにとも勧めています。馬は土よりも穀物に惹かれると若い頃に学んだように、私は栄養の点で穀物は、干し草に勝り、干し草は藁に勝ることも知りました。教師や指導者にとって不可欠なのは、聖文や末日の預言者の言葉の中で強調されている教義と原則、またそれらを応用することを中心とすることで生徒を養い導くことです。重要度の低い話題や資料に貴重な時間を費やしてはなりません。イエス・キリストの贖罪を中心としたクラスでの討論の方がはるかに重要だと最近の授業で私は教師として学びました。また指導社会はキリストへの信仰を築き、家族を強めるため参加者全員で一致して努力する方が単にカレンダーを見ながらスケジュール調整するよりも有意義なものとなることも指導者として学びました。教義と誓約50章には主が命じた方法ではなく何か他の方法によって教えるならばそれは神から出てはいないという警告があります。主は教会で奉仕する者たちに預言者たちや使徒たちが書き記したことと信仰の祈りによって慰め主により教えられることのほかは何も教えてはならないと論しております。では私の福音を述べ伝えなさいという救い主の勧めに従うためには教え指導する内容を信仰と悔い改めに限らなくてはいけないのでしょうか。アイリング長老はこう答えました。もちろんそうではありません。しかし教師と参加する人は常に主の御霊が同じ部屋にいる会員の心に注ぎ込まれ、それによって心が清められ信仰と悔い改めへの決意が生じるように望まなくてはなりません。人々が神の良い言葉で養われるために必要な2つ目の鍵も救い主の教えの中にあります。それは御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えなさいという教えです。救い主が語られたのは御霊によって準備し教えることだけではありません。 主はどのような状況においても御霊こそが最も効果的な教師であると教えておられます。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁はこう教えました。人の霊に語りかける神の御霊は天界の存在者と接して真理が与えられる場合よりはるかに効果的に分かりやすく真理を伝える力を持っている。数ヶ月前、ある訓練集会で多くの中央幹部が話した後、デビッド・A・ベドナー長老が話しました。それまでに語られた素晴らしい教えについて触れた後、長老はこのように問いかけました。これまでの話の中で私たちは聞いた言葉以外のものから何を学んでいますか。そしてこれまで話した人やこの後に話す人からの勧告を受け入れることだけでなく、私たちは言葉では語られない聖霊が与えてくださる気持ちに注意深く耳を傾け、それらを記録すべきだったと説明しました。ヒンクレ大官庁の次の言葉から御霊によって教えることについて学ぶことができます。私たちは教師が書物の言葉からではなく心の底から語ることによって主とこの尊い技に対して彼らが抱いている愛を伝えるようにさせなければなりません。すると不思議な方法でそれが生徒の心に届くのです。教義と制約第50章にある主の御言葉の中には効果的に教え導き学んでいるかどうかを測る霊感に満ちた基準もあります。22節にはこのように書かれています。それゆえ解く者と受ける者が互いに理解し合い両者共に強化されて共に喜ぶのである。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人が回復された福音にある命のパンと生ける水をもって私たちが教え導く人々を強め大切に養うことができるよう心から祈ります。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
愛する兄弟姉妹、私が天の御父に最も感謝していることの一つは、メキシコシティ神殿のレコーダーとして15年間働く機会があったことです。すべての神殿と同じようにこの聖なる場所で神権の力によって聖者と使者のために儀式が行われています。1832年、預言者ジョセフ・スミスは神権について次のような啓示を受けました。またこの大神権は福音を司り王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの神権の儀式によって神聖の力が現れる。私は神殿の中でこれを立証する素晴らしい経験をしました。1993年、メキシコ・ドゥストラ・グティレス伝道部の会長としての奉仕を終え、家族全員で私の両親のところに会いに行きました。その途中、主に仕えることや、伝道中の3年間に福音を受け入れた人々の変化を見て、嬉しかったことなどについて話し合いました。バプテスマと確認を受けた人、神権を受けた人、さらには神殿に参入し家族として永遠に結び固められた人々について話しました。その時末の息子から、お父さんはおじいちゃんとおばあちゃんに結び固められてるの?と聞かれ、私はそのことについて深く考えました。おじいちゃんは長い間活発ではないので、まだ神殿でおばあちゃんと結び固めを受けていないんだよ。それから父が活発になるのを助けるためにあることに思いつきました。子どもたちにも手伝ってもらうことになるので、その計画をみんなに話しました。毎週日曜日に父を必ず早く起きて、母と妹を車で教会へ連れて行き、家に帰って待ちます。そして集会が終わる頃にまた迎えに行くのです。子どもたちにこう言わせることにしました。おじいちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど、父はきっと何でもしてあげるよと言うはずです。そこで子どもたちは教会へ一緒に行って私が証しをするのを聞いてと頼むのです。その日はちょうど第一日曜日でした。父は行かないための口実を作るに違いありません。そこで私が部屋へ行って父を説得するという計画です。計画実行の時は間もなくやってきました。娘のスザンナが父のところへ行きお願いしました。父は予期した通り何でもしてあげるよと言いました。すかさず娘は教会へ誘いました。すると父は思った通りこのような言い訳をしました。まだシャワーしていないから行かれないよ。そこでドアの陰に隠れていた妻と私は叫びました。 シャワーが済むまで待つから。それでもまだ決心がつかないのを見た妻と私は部屋に入り、子供たちと一緒にせがみました。シャワーシャワー。間もなく私たちが望んでいたことが起こりました。父は一緒に教会へ行って集会に出席し、子供たちの証を聞きました。父の心は和らぎ、それ以来毎週日曜日の集会に欠かさず出席するようになりました。数ヶ月後、父は78歳で母と結び固められ、子供である私たちも結び固められました。神殿の儀式に現れた神聖の力のおかげで、今や私はたとえ死んでも両親と再会し、永遠に一緒にいられるのです。多くの場合、私たちは苦難を経験したり、救いの計画を知らなければ悲しすぎる出来事に遭遇したりするまでは、神殿の儀式の意味を完全に理解することはできないものです。結婚してまだ1年半の頃、最初の子供の出産を間近に控えていました。妻の生まれ故郷はかつて教会員が築いたチワワの町です。私たちはそこで出産することにしました。その頃私はメキシコシティで働いていたので、妻だけ出産の1ヶ月前に故郷へ戻り、私は後から行くことにしていました。ついに出産の日が来ました。私の勤め先に妻の父から電話が入りました。良い知らせでした。オクタビアの、無事に生まれたよ、とても可愛い女の子だよ。私は有頂天で、すぐに職場の友人や同僚に知らせました。彼らは赤ちゃんの誕生を祝って皆にチョコレートを配ってはどうかと提案しました。翌日、私は4階建てのオフィスの中にチョコレートを配りました。2階まで行った時、岐阜から再び電話がありました。今度の知らせは最初のとは違っていました。オクタビアの、母親は無事だけど赤ちゃんは息を引き取ったよ。今日葬儀を行うが来られないだろう。どうするかね。妻のローザに電話を代わってもらい、大丈夫かと尋ねました。彼女は、あなたが大丈夫なら私も大丈夫よと答えました。そして救いの計画について話し合い、教義と聖約第137章10節を思い出しました。私はまた責任を年齢に達する前に死ぬ子供たちが皆天の日の境の王国に救われるのを見た。君はこれを信じる？妻は言いました。ええ、信じるわ。じゃあ僕たちは喜ぶべきだね。愛してるよ。君さえよければ僕は2週間後に休みを取る。そして一緒に休暇を過ごしてからメキシコシティに戻ろう。私たちは神殿で神権の力によって結び固められたのか、だからいつの日か娘と再会することができることを理解していました。私は電話を切り、オフィスの皆へチョコレートを配り続けました。これを見た同僚の一人が驚いて、あんな悲しい知らせを聞いた後、どうしてこんなことができるのかと尋ねました。そこで私は答えました。3時間あったら、なぜ僕がそれほど悲しがっていないか、死んだ後どうなるかを教えてあげるよ。その時は時間がありませんでしたが、後に3時間どころか4時間も彼と話をしました。やがて彼は福音を受け入れ、母親と弟と一緒に宣教師の話を聞いた後、バフテスマを受けました。神殿の儀式に現れる神聖の力のおかげで娘に再会できることを知っています。彼女を胸に抱きしめ、今地上にいる3人の子供たちと同じように永遠に一緒にいることができるのです。マラキ第4章5から6節の聖句が好きです。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアがあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。この神権のおかげで家族は永遠になることができます。ですから私は息子として昨年他界した父に心を向け、救い主を通じて父に再会できるという希望を抱きつつ、心安らかにしています。この神権のおかげで私は父親として生後間もなく他界した二人の子供に心を向けて、心を安らかにしています。救い主を通じていつかあの子たちに会い、その目を見ながら愛しているよと囁くときに、 彼らは私がこの世で彼らの父親だったことを知るでしょう。キリストへの信仰を働かせ、罪を悔い改め、熱心に幸福を求め、神殿に参入して天の御父と契約を交わし、地上でも天でもつなぐ聖なる儀式を受けるすべての人々は、神聖の力がどのように現れるかを知ることができます。私たちはそのことを聖なる神殿の中で神権を通して理解することができました。私は神殿の技を愛しています。御父は生きておられ、イエス・キリストは私たちは救い主であり、貧苦大官長は真の預言者です。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
Thank you, brethren. The choir and congregation will now sing. Thank you, God, for a prophet.
これから聖歌隊と全員で賛美歌11番、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌に続いて70人のクラウディオ・ディ・シビック長老とダグラス・エル・カリスター長老がお話しします。その後、70人会長会のスティーブン・E・スノー長老と12使徒定員会のダリン・ H・ オークス長老から話を聞きます。
This is the 177th semi-annual
松井聖徒イエスキリスト教会第177回半期総大会の模様をお届けしています。
これ
まで総大会で話していて亡くなった方はいないそうですが、もし今日私にそれが起こったら心からお詫びします。アルゼンチンで軍務についていた時、ある本を読みました。著者名は覚えていませんが、こう書いてありました。その力があるなら、私は普通の人にはならないことを選ぶ。私には普通とは違った特別な人になる権利がある。普通とは違った特別な人とは、成功し類まれで傑出した人になるということです。この言葉は私の思いと心に刻まれました。私が以前から感じているのは、イエス・キリストの教会に属する私たちは普通の人にはならない道を選んだということです。その力があるならという言葉には、バプテスマと確認の儀式を受けるだけでは不十分で、その記念すべき日に主と交わした約束を果たし尊ばなければならないという意味があるように思います。リハイは息子ヤコブにこのように教えました。そのため、人は肉においては自由であり、人のために必要なものはすべて与えられる。そして人はすべての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔はすべての人が自分のように惨めになることを求めているからである。自由と永遠の命こそ、まさに私たちの願い求めるものです。死と悪魔の束縛について考えるだけで、私たちは震えおののきます。ニーファイは私たちのなすべきことをはっきりと教えてこう言いました。それは私たちが最善を尽くした後、神の恵みによって救われることを知っているからである。最善を尽くす上で忘れてはならないのが、まず罪を悔い改めることです。罪の中に留まっていては、神のようになる可能性を実現することができません。 8歳でバプテスマを受けた日のことを懐かしく思い出します。リニエルスという南米で最初に教会堂の建てられた支部で行われました。バプテスマの後、家族と家に帰る途中で、一番上の兄がいつものようにレスリングを仕掛けてきました。私は叫びました。僕に触らないで、罪を犯したくないから。しかし時が経ち、罪を犯さずに生涯を送ることは不可能だと分かるようになりました。私たちに降りかかる苦難に耐えるのは難しいことです。しかし人生の真の苦しみは、弱点や罪によって自分が引き起こした結果を受けることです。この苦しみから逃れるにはただ一つ、心からの悔い改めという道しかありません。私が学んだのは、自分の罪に対して神の御心に沿った悲しみを感じ、へりくだり過ちを悔い改めることによって、打ち砕かれた心と悔いる霊を主に差し出すなら、主は奇跡的な贖いの犠牲によって私の罪を消し去り、もはや思い起こされないということです。アルゼンチンの詩人ホセ・エルナンデスは有名な著作マルティン・フィエロの中でこう書いています。人は多くのものを失っても、後にまた見出すこともあるだろう。しかしお前に教えよう。このことは忘れないでいてほしい。失ってしまった羞恥心は二度と取り戻すことができないのだ。自分の罪や不義な行いの結果について、神の御心に沿った悲しみを味わうことがなければ、結出した人への道を歩み続けることはできません。最善を尽くす上で覚えておくべきもう一つの大切な原則があります。それは、福音に従った生活から常に得られる機会を求め生かすこと、そして私たちの持ち物は全て主から与えられたと認めることです。生活の中の全ての良いことは主のおかげなのです。生涯の責任とするべきもう一つの事柄は、幸福の福音を全ての人と分かち合うために最善を尽くすことです。以前、スペインのガリシアのラファエル・ペレス・シスネロス兄弟から自身の回収団を載せた手紙を受け取りました。一部を読みます。私は人生の目的や家族の意味について何も知りませんでした。宣教師が我が家を訪問することを承諾した時も、私は彼らにこう言いました。話は聞きますが、何があっても自分の宗教は変えません。ところが最初のレッスンを妻と子供たちは熱心に聞いていました。一人だけ取り残され、不安になった私は、気がつくと寝室に向かっていました。ドアを閉めると、それまでいなかったほど必死に心の底から祈り始めました。父よ、あの二人の若い男性があなた様の弟子であり、私たちを助けるために使わされたのなら、それが本当かをお知らせください。その瞬間、私は小さな子供のように泣き始めました。涙が溢れ、かつてない幸福感に包まれました。全身が喜びと幸福で満たされました。その時、神が祈りに応えてくださったことを理解しました。家族全員でバプテスマを受けた私たちは、恵まれてスイス神殿で結び固めを受けました。私は世界で最も幸福な人間です。この話は、私たちが最善を尽くして幸福の福音に従った生活から得られる喜びという祝福を他の人に伝える望みを起こさせてくれるはずです。最後に話したいのは、最善を尽くすことは、この試しの生涯が終わるまで続くということです。私たちは第一線を退いて当然と思えるような年齢でも、忠実に奉仕を続けているゴードン・B・ヒンクレー大官庁をはじめとする多くの人々の生きた模範を目にしています。スペインのビルバオで伝道部会長をしていたとき、出会った会員の皆さんや宣教師の持つ資質に感動しました。世界中の他の場所で忠実に奉仕する多くの教会員と同様に、彼らは偉大な能力と愛を持って御業を推し進めていました。すべての皆さんに私は心からの尊敬と称賛を送ります。 主は最後まで義をもって真理にかなって私に仕える者に誉れを与えるのを喜びとする。彼らの受ける報いは大きく、彼らの栄光は永遠であると言われました。ニーファイの次の言葉をいつも思いと心に留めることができますように。目覚めよ、私の霊よ。もはや罪の中でしおれるな。私の神であり、私の救いの岩であるあなたを喜びます。主から祝福を受け、私たちが選んだ普通とは違った特別な道にあって、最善を尽くせるように謙遜に祈ります。このことが真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
数年前、ある男性が重い罪に問われました。検察側の3人の証人は全員、その男性の犯罪現場を目撃していました。しかし、弁護側の3人の証人は、誰も犯罪現場を見ていませんでした。経験の浅い陪審たちは混乱してしまいました。証人の数を見る限り、容疑者が犯人である可能性は五分五分に思えたのです。結局、その男性は無罪となりました。それはもちろん見当違いでした。なぜなら犯罪現場を見ていない人は何百万といるからです。証人は一人いれば十分でした。福音の計画の本質の中で究極的に必要なのは一人の証人です。しかしその一人とは皆さん自身でなければなりません。周りの人々の証は信仰や証を得たいという望みを起こさせ助長することはできるでしょう。しかし最終的には個々が自分で証を得なければならないのです。誰も借り物の光でいつまでも耐えることはできません。今日の回復された福音が1820年に一人の少年が聖なる森から出てきた時に比べて真実性に勝っているということはありません。真理はそれを受け入れる人の数に左右されることなど決してないのです。ジョセフが森から出てきたとき、父なる神と御子イエス・キリストについての真理を知っていたのは地上でただ一人でした。しかし必要なのは、一人一人が自分の証を得、その燃えるような証を次の世に携えていくことなのです。23歳のヒーバー・ジェ・グラントが、トゥビラ・ステークの会長に任命されたとき、ヒーバーは、福音が真実であることを信じていると生徒たちに言いました。すると大官庁会顧問のジョセフ・スミス官長はこう尋ねました。ヒーバー、君は福音を信じていると言ったが、福音が真実であることを知っているとは証ししなかったね。君はこの福音が真実だとはっきりとは知らないのかね。わかりませんとヒーバーは答えました。するとジョセフ・スミスはジョン・テイラー大官長に向かって言いました。私は今朝の任命を午後には取り消したいと思います。この神聖な御業に対する完全で変わることのない知識を持っていない人がステークを管理するべきではないと思います。テイラー大官長は言いました。ジョセフよ。ヒーバーはあなたと同じように十分知っていますよ。ただ、自分でそのことを知らないだけです。2、3週間後、若きヒーバー・ジェイ・グラントは証を持っていることに気づき、完全で変わることのない確固とした証が人生に持たされたことに感謝の涙を流しました。自分が知っていると知ること、そして証の光が人からの借り物でないことを知ることは偉大なことです。何年も前、合衆国中西部に本部を置く伝道部を管理していた時です。ある日数人の宣教師とともに別のキリスト教会の尊敬すべき代表者と話をしました。この紳士な男性は自分の教会の歴史と教義を話しながら次のよく知られた言葉を繰り返しました。あなた方が救われたのは恵みによるのである。男性も女性も救われたものとなるためには、キリストを信じる信仰を働かせなければなりません。その場に新しい宣教師が一人いました。他の宗教についてはあまり知識がなかったこの宣教師は、こう尋ねました。キリストへの信仰を理解し、働かせることができる年齢に達する前に死んでしまう小さな赤ん坊はどうなるのですか?その合式ある男性は頭を垂れ、床を見つめていました。 例外が。何か抜け道があるはずです。何か方法があるはずです。でも何もないのです。その宣教師は私に目を向け、涙を浮かべて言いました。素晴らしいです、会長。うちの教会には真理がありますね。証に気づく瞬間、自分は知っているんだと知った瞬間は、穏やかで素晴らしい思いに満たされます。その証を養い育てるなら、それは力となり、守りとなるでしょう。光を見るなら、それに包まれるでしょう。理解の光が心と思いに宿るのです。ある立派な若者と話をしたことがあります。彼は会員ではありませんでしたが、1年以上も教会の礼拝行事に出席していました。なぜ教会に加わっていないのかと聞くと、こう答えました。教会が真実かどうかわからないからです。多分真実だと思います。でも皆さんのように、私は実際に真実だと知っていますと立ち上がって証しすることができません。私はモルモン書を読みましたかと尋ねました。モルモン書は読んだことがあるという答えでした。では、モルモン書について祈ったことはと問うと、祈りの中でモルモン書について口にしたことはありますと答えました。私はその友人に、もし漠然と読んだり祈ったりしているだけならば、いつまで経っても答えを得ることはできないと伝えました。しかし断食して熱心に求める時間を取るなら、真理は胸の中に燃えて、自分が真理を知っていることを知るようになるのです。彼はそれ以上何も言いませんでした。翌朝、自分の妻に断食をすると告げました。そして、次の土曜日にバプテスマを受けました。自分が知っているということを知りたいのであれば、代価が必要です。その代価を払うのは自分自身です。儀式を身代わりですることができますが、証は自分で得なければなりません。アルマは自らの改宗を美しい言葉で述べています。私は自分でこれらのことを知ることができるように幾日もの間断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神が神の至聖なる御霊によってこれらのことを私に明らかにされたからである。証があることに気づくと、証を持つ人はそれを周りの人に伝えたいという強い気持ちに駆られます。バプテスマを受けたブリアム・ギャングはこう言いました。主の御霊が下ったので、人々に語らなければ骨が溶けてしまいそうに感じた。私の最初の説教は1時間を超えた。私が口を開くと、主がそれを満たしてくださった。炎がなければ火が燃えないように、証は人が述べない限り存在できないのです。後にブリガム・ヤングはオーソン・プラットについてこう言いました。たとえオーソン兄弟の体が細かく切り刻まれても、その断片の一つ一つが、モルモンの教えは真実だと叫ぶだろう。父リーハイも気高い息子ニーファイをこう称えています。彼が口をつぐむことができないほど、彼の口を開いて語らせたのは彼自身ではなく、彼のうちにある主の御霊であった。証を述べる機会と責任は第一に家庭の中にあります。私たちは一番大切な聞き手である子供たちに、イエスが誠に神の御子であり、ジョセフが神の預言者であることを証しし、私たちの目に輝く光と証しする声を子供たちが心に留め、彼らが感じたことを記憶できるようにすべきです。子孫は私たちが知っていることを知らなければなりません。それは何度も伝えていることだからです。教会初期の指導者たちはこの真剣地帯を確立するのに大きな代価を払いました。私たちは彼らと次の世で会い、彼らの証を聞くかもしれません。もし証をするよう求められたら何と言いますか。次の世には霊的に未熟な者も霊の巨人もいるのです。光なしに生活するには永遠は長すぎます。私たちに光がなかったために、他の人たちが明かりをつけることができず、そのために伴侶は子孫が同じように暗闇にいるとすればなおさらです。私たちは毎日朝と夜ひざまずいて祈り、信仰と証や高潔な心をなくすことがないように願う必要があります。必要なのは一人の証人です。しかしその一人とは皆さん自身でなければなりません。私には証があります。その証を伝えたいと強く願います。生ける神の力がこの教会にあることを証します。私は自分が何を知っているのか知っています。この証は真実です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
母親について述べるとき、マッケイ大官庁はリンカーンの次の言葉を引用しました。今ある自分の姿、あるいは将来に望む自分の姿はすべて天使のような私の母のおかげです。この言葉は私自身が母親に抱いている気持ちをよく説明しています。周囲からジーニーの愛称で呼ばれていた母は1929年に生まれ、60歳の誕生日の後間もなく亡くなりました。母は私を教え励ましてくれました。志があればどんなことでも成し遂げられることを心から確信させてくれました。私を鍛えてもくれました。母は子供に過ちを認めさせるのが上手い人でした。偉大な模範であった素晴らしい母を失い寂しい限りです。亡くなる数年前に母は癌であると診断されました。母は勇敢に病と戦いました。私たち家族は意外にも癌が愛を育む病気であることを学びました。癌は人間関係を修繕し、別れと愛を伝える機会をくれます。母が死ぬ数週間前、実家の居間で家族団らんのひとときを過ごしていました。母はセンスの良い人で上品なものが好きでした。また旅行が好きでしたが、家計がつましかったために旅の夢を果たせずにいました。私は母にやり残したことはないかと尋ねました。私は母がもっと大きくて素敵な家が欲しかったとこぼしたり、旅行に行けなかったことで悲しい表情をしたりするだろうと予想しました。しかし母は少し質問について考えるとこう答えました。もっと奉仕をしておけばよかったわ。私は母の答えに驚きました。母はいつも教会の飯を引き受けてました。ワード婦女協会会長、日曜学校教師、訪問教師として、そして初等教会で奉仕してきました。子供の頃、私たちはいつも近所の人にキャセロール、ジャム、果物の瓶詰めなどを届けていました。これらのことをいくら伝えても母は納得しませんでした。もっとできたはずだわと言うばかりでした。母は模範的で充実した人生を歩みました。家族や友人に愛されていました。そして困難がつきまとう人生の旅路で多くを成し遂げてきました。病気で命が削られました。にもかかわらず、最大の後悔は奉仕が足りなかったことだというのです。私は地上での母の働きが主に受け入れられたことを心から確信しています。とはいえ、亡くなる数日前に母が一番考えていたことが奉仕だったのはなぜでしょうか。奉仕とは一体何でしょうか。キリストの福音でそれほどまでに奉仕が大切なのは何ででしょうか。第一に、人は互いに奉仕するように命じられています。第一の戒めは神を愛することです。第二もこれと同様である、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。人は助け合い、使い合うときに愛を示します。ヒンクレー大官庁はこう述べています。人に助けの手を差し伸べない不親切な人は、真の末日聖徒になることができません。親切であることは福音の本質です。兄弟姉妹の皆さん、私たちは自分のためだけに生きることはできません。救い主はマタイ伝の中で弟子たちにこの大切な原則を教えられました。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。奉仕は個人的な利得や報いを考えずに、寛大な気持ちで捧げられるべきです。都合の良い時だけではなく、必要とされる時に行うべきです。自分の欲求や必要を心配するのが人の性であるがために、奉仕の機会に気づかない時もあります。私たちはそのような傾向を克服し、奉仕の機会を探し求めなければなりません。病気、愛する者の死、その他の心痛に苦しむ人々を見舞うとき、単に私にできることがあれば電話してくださいというだけでは不十分です。ほんのささやかな奉仕の行いによって、人の生活を祝福する方法を探しましょう。何もしないよりは、ささやかなことであっても行う方が良いのです。第二に、教会員は地上で神の王国を築くために奉仕の召しを受ける義務を負っています。様々な召しで奉仕するとき、私たちは人の生活に祝福をもたらします。 伝道活動により人々はキリストの福音を学び、証を受けるときに人生が変わります。神殿の技により福音の儀式を受けずにこの世を去った人々を祝福できます。また福音の奉仕により人々を教え、青少年を強め、福音の簡潔な真理を学ぶ幼い子供たちを祝福できます。教会での奉仕により私たちは自分を捧げ、人々を助けることを学びます。キンボル大官庁はこう述べています。神は私たちを心にかけ見守っておられる。しかし神が私たちの必要に応えられるのは普通の場合、別の人を通してである。だからこそ王国で互いに奉仕することが大切なのである。しかし教会で奉仕する責任があるからといって家族や隣人に奉仕する責任から、免れるわけではありません。キンボール大官庁はさらにこのように警告しています。私たちは皆教会で受ける割り当てで忙しすぎて、クリスチャンとして隣人に目立たない奉仕をする余裕がなくなるようなことがあってはなりません。最後に私たちには地域社会で奉仕をする責任があります。自分が住む地域、学校、都市、町を改善するために働く必要があります。支持している政党に関係なく、私たちの生活を改善するために地域、自治体、政府で働いておられる人々を称賛します。同様に人の生活に祝福をもたらして世の中をより良くしようと、地域の価値ある活動や慈善活動を支援するために時間や財源を差し出している人々も称賛します。祖父は幼い私にこのように教えてくれました。人が捧げる社会奉献は地球に払う場所代である。奉仕を行うには無私の心と分かち合い、与える精神が必要です。妻と私はアフリカで大切な教訓を学びました。私たちはウガンダの神社で地方部大会に出席する割り当てを受けました。土曜日の朝、集会前にその地域で新しく建設された教会堂を見に行くことにしました。建物に到着すると 3,4 歳の男の子の歓迎を受けました。その少年はこれから何が始まるのかと思い、教会の敷地に来たのです。少年の満面の笑みに心打たれたスノー姉妹は、バッグの中から包み紙のついたバタースコッチの飴玉をあげました。少年は大喜びでした。数分間教会の中を見学してから外に出ました。すると十数人の子供たちが笑顔で迎えてくれました。飴をくれる見慣れない女性に会いたかったのです。フィリスは最後の飴玉を少年にあげていたので、申し訳なさそうに飴はないことを告げる身振りをしました。すると最初に私たちと会った男の子がスノー姉妹に飴を返して包みを開けてほしいという身振りをしました。フィリスは沈んだ気持ちで言われた通りにしました。羨ましそうに見つめる友達の前で彼が飴を口に放り込むと思ったからです。ところが驚いたことに、彼は友達一人一人のところへ行き、舌を出して待つ友達に美味しいバタースコッチを一回ずつ舐めさせたのです。幼い男の子は自分も時々ひと舐めしながら飴がなくなるまで輪の中を順に回りました。この分かち合いの行動が衛生的でないという人もいるでしょうが、彼の示した模範に異論を唱える人はいないでしょう。無私の心、分かち合い、与える精神は奉仕に不可欠です。この子はそれをよく知っていました。私たちが皆さらに奉仕できるように願い祈ります。奉仕の機会を逃せば、回復された福音のすべての特権と祝福に預かる機会も逃してしまうのです。キリストの皆により、アーメン。
私たちのほとんどは自分の能力以上のことを期待されています。働き手や親、教会で責任を果たす者や会員として、時間やその他の資源をどう使うか、多くの選択肢に直面します。それが良いことだからというだけでは、それを実行するための十分な理由にはならないと認識することから始めましょう。私たちにできる良いことの数は、それを達成するために必要な時間数をはるかに超えています。物事にはより良いことがあり、私たちはそれらのことに優先的に目を向けるべきです。イエスはマルタの家でこの原則を教えられました。マルタが接待のことで忙しくして心を取り乱していたとき、 妹のマリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。妹が自分だけに接待をさせているとマルタが不満を言うと、イエスは彼女の行いをねぎらい、こう教えになりました。なくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。多くのことに心を配って思い患っていたマルタは称賛に値すべきでしたが、主から福音を学ぶことはさらになくてはならぬものだったのです。聖文にはあることは他のことよりも幸いであると教えられている箇所があります。子供時代の経験から選択肢の中には良いものもあればより良いものもあると分かるようになりました。2年間農場に住んでいた時、町にはほとんど行きませんでした。クリスマスの買い物はシアーズの通販カタログで済ませました。私は何時間もカタログを読み返しました。当時田舎に住む家族にとってカタログは現代のショッピングモールやインターネットのようでした。カタログ商品の表示に関するあることが私の記憶に留まりました。品質には良い、より良い、最も良いの3段階があったのです。例えばある紳士靴には良い1ドル84セント、より良い2ドル98、最も良い3ドル45セントと表示されていました。様々な選択肢を考慮するとき、良いというだけでは不十分であることを覚えておく必要があります。より良い選択肢もあれば最も良いものもあります。選択肢の中には他よりも多くの代価を必要とするものもありますが、そのような選択肢ははるかに優れた価値があり最も良い選択となります。テレビやビデオゲーム、インターネットをしたり、本や雑誌を読んだりするという選択肢に費やす時間をどのように使っているでしょうか。もちろん健全な娯楽を見たり、興味深い情報を得たりすることは良いことです。しかし、そのようなことのすべてが費やす時間に値するわけではありません。それより良いことがあり、最も良いこともあるのです。主が私たちに学問を求めるよう命じられたとき、最良の書物から知恵の言葉を探し求めるよう言われました。最も重要な選択肢に家族の活動が含まれます。仕事のために家族との時間がほとんど取れないと心配する人が多くいます。家族と仕事のどちらを優先するかに関して簡単な公式はありません。しかし自分の職業人生を振り返り、もっと仕事をしておけばよかったという人を未だかつて見たことがありません。家族との時間をどう過ごすか選択する上で、単に良いことのために時間を使い切ってしまい、より良いことや最も良いことを行う時間がなくならないようにする必要があります。ある友人が夏の間家族を史跡巡りなどの旅行に連れて行きました。夏の終わりに友人はこれらの良い活動の中でどれが一番楽しかったか10代の息子に尋ねました。父親はその息子の答えから学び、その話を聞いたすべての人も学びました。こう言ったのです。この夏で一番楽しかったことはお父さんと一緒に芝生の上に寝転んで星を見ながら話をしたことだよ。豪華な家族の活動は子供たちにとって良いことですが、愛に満ちた親との一対一で接する時間よりも良いものだとは限りません。親子の時間は習い事やスポーツ、その他の学校やクラブ活動にその時間は吸い取られてしまうので、これらは注意深く制限する必要があります。そうしなければ子どもたちは予定でいっぱいになり、両親は疲れ切ってしまうでしょう。両親は家族の祈りや家族の成分研究、家庭の夕べ、その他の一緒にいる時間や一対一で過ごす貴重な時間を確保するよう行動すべきです。それらは家族を結びつけ、子どもの価値観を永遠に価値のあるものに定着させるのです。両親は子どもたちと一緒に行う事柄を通して子どもに福音の優先順位を教えるべきです。子どもの過密スケジュールに対して家族の専門家は警告しています。最近の子どもたちは以前よりかなり忙しくなり、家族と過ごす時間が極端に減っているのです。この気がかりな傾向を示す物差しの一つに、習い事としてスポーツをする時間は倍になっているもの、 子供の自由時間は週に12時間も減り、子供たちが外で遊ぶ時間は 50% も減少したという報告があります。家族全員が一緒に夕食をとると答えた家族の数が 33% 減少しています。これは最も懸念されることです。なぜなら、家族が家庭で一緒に食事をとる時間は、子供の優れた学業成績や心理的な順応性に比例していることが表されているからです。また、家族の食事時間は子供たちを喫煙、飲酒、薬物の使用から守る堅固な砦であることも示されています。両親へのこの忠告には霊感を受けた知恵が含まれています。子供が本当に夕食で欲しいのはあなたとの時間なんです。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁はこう嘆願しました。私たちは親としての責任をあたかも人生のすべてがそこにかかっているかのように果たさなければなりません。実際、人生のすべてがそこにかかっているからです。そしてこう続けています。特に男性の皆さん、立ち止まって自分が夫、父親、家長としての務めをどれほど果たしているかを考えてください。導きと助け、指示を求めてください。そして、すべての責任の中で最も重大な務めを果たすにあたって導く、御霊のささやきに従ってください。家庭における皆さんの指導の結果は、永遠に影響を及ぼし続けるからです。大官庁会は親に、全力を尽くして子供たちを福音の原則の中で教え育てるよう求めています。家庭は義にかなった生活のもといであり、他のどのような手段も神から与えられたこの責任にとって変わることはありません。大官庁会はこう宣言しました。必要とされるその他の事柄や活動がどれほど価値のある適切なものだったとしても、それらは親と家族だけが全うできる転用の義務にとって変えられるものではありません。教会指導者は、ワードやステークが数ある教会プログラムの中の実現可能で良いことをすべて会員に行わせようとすれば、教会の集会と活動が複雑、そして負担になりすぎてしまうことを認識する必要があります。そこにおいても優先順位が必要です。十二使徒転員会の会員は、教会のプログラムと活動において、霊感に基づいた判断をすることの大切さを強調しています。ペリー長老は、2003年の世界指導者訓練集会の中でこの原則を教えました。また、この同じ指導者に対して、スコット長老は2005年にこう勧告しました。活動が地元の状況や人材や資材に見合ったものとなるよう調整してください。第一に必要とすることが確実に満たされるようにしてください。しかし、良いことをあまりにも多くやろうとして、第一に必要なことがないがしろにされないようにしてください。やることは簡素にすることなんです。昨年の総大会でエムラッセル・バラード長老は、霊的な支えとならない無益な活動に、過度の時間を費やすことから生じる家族関係の荒廃を警告しました。バラード長老は多大な時間やお金、労力を消費する不必要な飾り物で、教会の奉仕を複雑なものにしてしまうことを警告しています。自分の飯を尊んで大いなるものとするという指示は、尾ひれをつけて物事を複雑にしなさいという意味ではありません。想像力を発揮するという言葉は必ずしもそれを大きく膨らませるという意味ではありません。往々にして簡素化することを指しているのです。教会の責任の最も重要なことは、報告するための統計やミーティングではなく、救い主のように一人一人を教え導くことです。一人一人が高められ、力づけられ、最終的に変わることができたかどうかということです。ステーク会長会とビショップリックは権能を使い、ステークやワードの会員に折に触れて課せられている過剰で無益な忙しさを除去する必要があります。教会のプログラムは家族が転用の義務を果たすために必要な時間を過度に侵害することなく、彼らが割り当てられた目的を達成する上で最も良いものに焦点を当てるべきです。しかし、ここに家族への警告があります。教会指導者が家族が共に過ごせる時間を増やすために教会の集会や活動に必要な時間を削減したと仮定してください。 たとえそうなったとしても、家族、特に両親が家庭で共に過ごす時間や一対一で過ごす時間を積極的に自分たちから増やさない限り、その意図された目的を達成することはできません。習い事のスポーツやビデオゲーム、インターネットのような科学技術が生んだ玩具は、すでに子供や青少年の時間を奪っています。インターネットは、主に仕えたり、家族を強めたりすること以上に素晴らしいことではありません。一部の若い男性、女性は、サッカーリーグに参加したり、様々な娯楽を追求したりすることによって、教会の青少年の活動に参加しなかったり、家族の時間を削ったりしています。若い人たちの中には、死ぬほど、つまり霊的な死に至るほど娯楽にふけている人がいるのです。私たちはより良いものや最も良いもの、そのようなものを選ぶために良いことを諦める必要があります。なぜなら、最も良いもの、より良いものは、主イエス・キリストの信仰を育み、家族を強めるからです。このような別の例もあります。天の御父の誠の教会に属し、主の戒めをすべて守り、義務をすべて果たすことは良いことです。しかし、これを最も良いことにするためには、愛を持って、また傲慢さを捨てて行わなければなりません。私たちの善を兄弟愛で飾り、私たちが影響を与えるすべての人に愛を示さなくてはなりません。何十万もいるホームティーチャーや家庭訪問教師の皆さんへ、割り当てられた家族を訪問することは良いことですが、教義や原則を教える短い訪問をすることの方がより良いことであり、訪問先の人の生活に影響を及ぼすことは最も良いことなのです。同様の課題は私たちが開く集会にも適用します。集会を開くことは良いことです。でも原則を教えることはより良いことです。そして、それを通して生活が改善されるなら、それは最も良いことなのです。2008年になり、メルキゼレク神権定員会の、また婦女教会の教科課程を用いることになりますが、歴代大官庁の教えの使い方に関して再び警告します。2008年度に用いる、この神権時代の最初の預言者、ジョセフ・スミスの教えが、たくさんの霊的に満ちた作業を通して制作されました。これは重要な書籍になります。過去には、その教えの中の一章だけを取り上げて、あとは自分が選んだレッスンを代わりに行っている人もいました。それは良いレッスンですが、容認できる慣習ではありません。福音の教師は、与えられている資材から、また教材から、テーマを教えるよう召されています。最も良いことは、ジョセフ・スミスを用いて、クラス一人一人の必要に合う原則に関する預言者の言葉を引用し、それをクラスで話し合い、生活に当てはめられるようにすることです。私は、天のお父様を明かします。私は、またイエス・キリストが、そのことをすべて可能にすることを明かします。私たちが、預言者ゴードン・ B ・ヒンクレ大官庁、またその顧問を通して導かれていることを明かします。イエス・キリストの皆により明かします。アーメン。
この大会を閉じるにあたり、美しく霊的な音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、若い女性による聖歌隊、父と子による聖歌隊、およびその指揮者とオルガニストに感謝いたします。また、この部会に様々な方法で参加してくださった方々に感謝しています。愛する預言者、ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁が、この部会の最後の話者を務めます。ヒンクレー大官庁のお話の後、聖歌隊が別れにまたを歌います。閉会の祈りは70人のポール・ケイ・ジブラウスキー長老です。次の大会は6ヶ月後に行われます。
My beloved brethren and sisters.
愛する兄弟姉妹の皆さん、 これでこの素晴らしい大会を閉会します。私たちは強化され、高められました。霊感を受け、この素晴らしい福音をさらに深く理解しました。音楽も説教も本当に素晴らしいものでした。これから家路に着きます。車の方はどうぞ注意して運転してください。事故によってこの素晴らしい経験が台無しにならないようにしましょう。この大会の模様はすべて来月のエンサインとリアホナに掲載される予定です。大会の説教を家庭の夕べで読み返し、家族で話し合うように皆さんにお勧めします。どの説教も多くの祈りと瞑想を経て紡ぎ出されたものであり、深く考える価値のあるものです。次の大会は6ヶ月後に開かれます。来年の4月にお会いできることを楽しみにしています。私は97歳になりました。しかし私もその時まで生きていられるようにと思っています。それまでの間、天の祝福が皆さんと共にありますよう、へりくだり心からイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
To our Heavenly Father. Our most kind and gracious eternal.
私たちのとも優しき天の父なる神様、皆に栄光がありますように。父様の息子、娘である私たちは世界中で集まり、お父様の御子の皆によって集まっています。預言者、聖賢者、啓示者、その他の霊感を受けた話者の話を聞きに集まっています。そして、私たちはその話を聞き、御霊を受けられたこの機会を心から感謝しています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長、そして、お父様にヒンクレー大館長をいただいていることを感謝し、愛を申し上げます。大館長の上に祝福が続けてあり、力づけられますように、大館長の偉大な指導性がさらに続けられますように、そしてモンソン館長、アイリング館長の上に、私たちは彼らのことを心から愛しています。そして彼らのために祈ります。また十二使徒定員会の兄弟たちに感謝しています。そして七十人、また教会のすべての世界中の指導者に感謝しています。これは収穫の時であり、世のいくつかの地域では種を植える時期でもあります。どうぞ私たちが種を植え収穫することを通して生活の中でバランスをとり、お父様に仕えることができますように。私たちがこの大会の模様を繰り返し学ぶとき、祝福を受けることができますように。そして私たちが毎週今日学んだことを生活に応用することができますように。そして世界の指導者の上に平安がありますように、慈愛の賜物の祝福がありますように。私たちが慈愛の人として知られることになりますように。お父様、私たちはお父様の御霊が共にあるように、今日この場から出ていくとき、そしてお父様に仕えるとき、御霊があるようにへり下り、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast
松井聖徒イエスキリスト教会第177回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。